素晴らしい、賛美、素晴らしい主の栄光が、この場所にあふれていることを感謝します。今日は第一列王記の、3章4章を通して、主が私たちに与えたい最も素晴らしいものを今日共に分かち合っていきたいと思います。聖霊様が私たち、この場所に呼んでくださいました。主が私たちに、最も与えたい一番素晴らしいプレゼントを今日与えてくださることを期待します。一番主が願っておられるプレゼントを受け取ることができるように聖霊様助けてください。みんなでお祈りして始めていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ感謝します。主が私たちに最も与えたいと願っておられるその素晴らしいプレゼント今日私たちに与えてくださるこのソロモンのお話を通して最大のプレゼント一番素晴らしい最も優れたのプレゼントを私たちに与えてくださることを期待します。そして私たちがそれを願うその心を持つことができますように聖霊様助けてください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日は第一列王記3章そして4章から最も素晴らしいプレゼントということで今日お話をお分かち合いたいと思います。ソロモンがこう王様になってダビデこの前みんなが来た時ダビデの話をしたと思うんだけれども今回はその息子ソロモンの話です。このソロモンはダビデの子供であってそしてソロモンは3章3節を見てるとソロモンは主を愛し父ダビデの掟に歩んでいたというふうに書いてあります。本当にダビデのように神様を愛しこのように生きていたんだけれども4節見ると王は生贄を捧げるたびにギブオンへ行きました。そしてそこの祭壇の上に千頭の全焼の生贄を捧げたっていうふうに書いてある。ここに1000頭の生贄、生贄っていうのはこう羊だったり牛だったりするんだけれどもその1000頭みんな寝る前に羊を1匹羊を2匹って数えたことあるかな。羊が1匹羊が2匹3匹4匹5、6、1000までみんな数えれるね、1,2,3,4,100 までは数えれる子も結構いるかもしれないけどなんと1000、ね、1000頭もの、ね、その牛だったりを神様に捧げました。そしてその夜ギボンで主は後のうちにソロモンに現れて神様がこういうふうに言います。あなたに何を与えようか願え。ね、みんなも考えてみてみんな夢の中で、神様が現れて、ね、みんな何が欲しい、言っていいよってみんな何が欲しい何か欲しいものある、ね、そういうふうに神様がみんなの夢にやってきて、ね、何が欲しいそれを言ってみてって、ね言われたらみんなはどうするかな。ソロモンはあなたはあなたのしもべ私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心と思ってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき今日その王座につく子を彼にお与えになりました。我が神主よ今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。ね、王様ダビデ王様はとってもすごい王様でもう歴史に残るようなもうすごい王様だった。だけれどもまだソロモンは小さい子供のようで本当にまだどうすればいいかわからない。王様にいきなりなっても王様としてどのようにすればいいのかよくわかりません。ね、いきなりみんな王様に ならなきゃいけなかったらどうする、どういう王様になる、 ね、いろいろ、ね、やりたいことあったり、こういう王様になりたいなっていうふうに思うかもしれないけど、ソロモンはその上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります、しかも彼らはあまりにも多くて数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。もうたくさんの人々が、もう数えきることもできないほどのたくさんの人々がいる中で、その中で一番偉い王様になりました、ね、だから王様としてこのたくさんの人々を導かなきゃいけない、本当に神様が喜ばれる方向へと導かなければいけない。だけれどもどうすればいいのか分かりません、どうやってやればいいのか知りません、そのように言ったね。そしてだから善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。ここで、ああこんなにもたくさんの人々を神様の方向へと導かなきゃいけない、だけれどもどうやってやればいいのかが分かりません、だったらそれができるその聞き分ける心、そういった心を私に与えてくださいね。そしたらどうやってこんなにもたくさんの民を裁くというのは導くっていうことね、導くことができるでしょうか、ね、そのもう数えきれないほどの大勢の人々がソロモンを王様としてリーダーとして今から進んでいかなければいけません。ダビデの時にはものすごく素晴らしい、ね、主の王国ができて、そしてその子供ソロモンにそれが王権が与えられて、でソロモンもそのダビデが導いたようにその人々を導かなければいけない、だけれどもどうやったらいいか分からない、だからそれが神様、私がどのようにすればいいか分かるその心を与えてください。この人々を正しく主の身元へと導くことができますように。そしたら10節見てみると、この願い事は主の御心にかなった、ソロモンがこのことを願ったからである。これを主がとても喜びました。ソロモンが祈ったことを、ああなんて素晴らしいんだ、そのように主が喜ばれました。神は彼に仰せられた、あなたがこのことを求め自分のために長寿、長寿というのは長生き、みんなもう何歳まで生きたい、100歳以上生きたい人いる、100歳、120歳まで生きたい、ね、そういうふうに思う人もいるかもしれないけど、ね、長生きしたいですっていうふうに求めなかったね、ソロモンは。自分のために富、お金持ちになりたいですね、そういうふうに願う子供たちもたくさんいると思うよね。神様が、ね、何でもあげるから、ね、願ってみてって、あ、じゃあお金持ちにしてくださいってね、そのような子供たちもたくさんいると思います。でもソロモンはそういうふうに言わなかったね。お金持ちになるよりも何を求めた、神様の正しい、ね、御心を知ることができるように助けてください。たくさんの人々が主の御心通りに生きることができるように私を王様として用いてください。そのように祈ったよね。その敵の命、ね、を求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めた、ね、もうその判断力がとっても大切です、ね、もしお金がたくさんあってもそれをどうやって使えばいいかわからなかったらどうする？そのお金を例えば、ね、もう何か、ね、飛行機を買ったり高い車を買って高い家を買ってイエーイお金持ちだってどんどんそういうふうに使ってたらお金はどうなる？なくなっちゃうね。それで、ああもうお金がない、どうしよう、もう生きる方法がわからない、それは知恵がある方法じゃなかったね。ソロモンはどのようにすればいいのか、それがわかるその判断力を与えてください、ね、お金があったらそれをどのように使えばいいのか、その判断力がないと、ね、そのお金が全部無駄になっちゃうね。だけれども判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする、見よ私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える、ね、知恵が与えられました。わかるよね、ああこうすればいいんだ、ああすればいいんだっていう、それが 神様が私たちに与えたい最高のプレゼントです。そして私たちもそれを主を切にしたい求めます。そのこの判断する心と与える、あなたの先にあなたのようなものはなかった、またあなたの後にあなたのようなものも起こらない、その上あなたの願わなかったもの、富と誉れとあなたに与えてあげるよ。もう神様の御心を知り、神様の御心通りに生きれるように、そして人々をそっちの方向へと導けれるように助けてください、その判断力を与えてください、知恵を与えてくださいって言ったのに、今度はお金もあげるし、有名にもしてあげるし、そして、長生きもしてあげるよ、ね、それ全部何を願った時に来た？正しい判断力、聞き分ける心、知恵の心、そのこの判断力、この判断する心を与えてください。そのように願った時に、すべて他の願わなかったものも与えられましたね。だから何が一番素晴らしいプレゼント？知恵の心を与えてください。言ってみましょう、さん、はい、知恵の心を与えてください、ね、そのように知恵の心を求めた時に、神様が求めなかったお金も、ね、有名になることも名誉も、そして、この長生きすることも全部できるように神様がしてくれたね。そしてソロモンが目を覚ましたら、それは夢だと。そこで彼はエルサレムに行き、主の契約の箱の前に立って、全勝の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げ、すべての家来たちを招いて祝宴を開いた。この知恵の心、この主の聞き分ける、この主の御心を行うことのできる、その心をもらったとき、何を一番最初にした？ソロモンはまず主の契約の箱の前、これこの幕屋の中に、一番至聖所のところに契約の箱があったね。その契約の箱、主の臨在を表す、主の臨在の前で、主よ、あなたを礼拝します、本当に主よ、あなたを褒めたたえます。そのように主を礼拝し、主を崇める、これが知恵の心がまず第一にやったことです。だから神様から知恵が与えられると、神様をもっともっと礼拝したくなります。主よ、あなたを褒めたたえます、このような素晴らしい知恵を与えてくださったことを感謝します。そうするとまたまたますますさらに豊かな知恵が与えられます。そしてこの何ですかね、このその頃、そしてこの遊女が王のところに来て、その前に立った。一人の女は、私とこの女が同じ家に住んでいたんだけれども、この女と一緒にいる時に子供を産んだ。同じ時期ぐらいに同じ子供、二人の女性が一人ずつね、この子供を産んだって。だけれども私が子供を産んで3日経つと、この女も子供を産んだ。家には私たちのほか誰も一緒にいたものはなく、家にはただ私たち二人だけでした、ね、二人で一緒に住んでて、二人の子供と一緒に住んでいた。それで子供も3日違いで、もうほとんど同い年だね。そのように同い年ぐらいの子供と同い、まあ、お母さんと一緒に住んでたんだけれども、ところが夜の間、この女の産んだ子が死にました。なんと、ね、その、ね、一人の女の子供が死んじゃったんだって。ね、それでもう本当にこの女の人がその子供の上にこうやって伏してしまったがために、その女のその子供が死んじゃった。この女は夜中に起きて、はしためが眠っている間、そして別の女のところにその子供を取って、死んだ子供をそっちに与えて、生きている子供を自分の子供のようにこのように交換したんだって。そしてこの朝、私が子供に乳を飲ませようと起きてみると、なんと子供が死んでいて、本当によく見ると、でもそれは自分の産んだ子供ではなかったんだよね。あ、顔が全然違う。あの女の人が産んだ子供だ。全然私の子供ではない。 だけれどももう一人の女の人がこのように言います。いや生きているあの子供は私の子で、死んでいるあの子供があの人の子供です。どっちがどっちなんだ、全然わからない。王はソロモン王はこのように言います。一人は生きているのが私の子で、死んでいるのはあなたの子だと言い、またもう一人は、いや死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子だ、いや死んだのがあなたの子だ、いや生きているのが私の子だ。ずっと喧嘩ばっかりしてたね。もうずっと言い合いをしてたね。そして、この王様が剣をここに持ってきなさいって、怖いね、剣を持ってきなさい。そしたら王様の家来がほっ、そして剣をこうやって持ってきました。そして剣がこのように与えられて、なんと王様は生きている子供を二つに半分こにしなさいって、そして半分を一人のお母さんに、半分をもう一人のお母さんに与えなさいって、そしたらいいじゃんって、みんなびっくりするね。王様が剣を持ってきて赤ちゃんを半分にする、それ死んじゃうじゃんね。えでも王様がそのように言った時に、生きている母親、本当の自分の子供をはお母さんは、いや王様、我が君どうかこの生きている子をあの女にあげてください、半分にしたり殺したりしないでください、その子を殺さないでください。しかしもう一人の女、別のお母さんは、いやそれを私のものにも あの人のものにもしないで、切ってください、半分こにしてください。そしたらソロモン王様は何て言った、そこで王は宣告を下していった。生きている子供を初めの女に、本当のお母さんに与えなさい、決してその子を殺してはならない、彼女がその子の母親なのだから。みんなびっくりしました。王様すごいですね、王様本当にあの子供を殺すと思いました、半分子にして本当に半分半分与えると思いました。いやとんでもない、これはこの母親たちがどういうふうな反応をするかを見ることによって、本物のお母さんがどっちなのか見極めるための神様の知恵だよ。だからその生きているその子供が本当のお母さんに与えられることができました。そしてこのイスラエルの人々は王が下した裁きを聞いて王を恐れます。本当に王様、なんと素晴らしい知恵でしょう。神様の知恵が彼のうちにあって裁きをするのを見たからである。わあ、王様、本当に神様の知恵があなたに与えられています。 Wisdom of God is upon you。 本当にこの知恵、この神様の知恵が私たちにも与えられるように祝福します。そうすると主を礼拝し、そしてまずその知恵が本当に、ただ神様の知恵はもうこの聖書だけの知恵じゃなく、一般的にも生活の中でもどうすればいいのか、正しい判断力が与えられることができます。だから神様の知恵がこのような判断力、どうすればいいのか、この知恵の心、この判断する心が与えられ、本当に主の栄光が表されました。そしてこのそしてその次にやったことは何、4章を見てみると、ソロモンは全イスラエルの王となったんだけれども、彼の高官たちは次の通り、サドクの子アザリアは祭司というのは、まあ牧師先生みたいな、神様の御言葉を知っていて、本当に神様の御心を述べ伝えたい、そして神様の御心、その人々のために神様に取りなし祈ることができる、そのような人々を祭司、まあ今では牧師先生って言うんだけれども、このような祭司をこの12人の中でなんと4人もね、たくさんの自分の高官がたくさんいたんだけれども、その中でこの死者の子らのエリュホレフは初期だったり、もう参議だったり軍団長だったり、だけれどもサドクとエビアダは祭司、ナタンの子アザリアは債務長官、ナタンの子ザブデは祭司、王の友、このようにたくさんの自分の一番カウンセリングをする一番重要高官、もう一番側近の人々の たくさんの人々の、その自分がどうすればいいかな、その神様の知恵が与えられた人は自分勝手に行動しませんね。神様の知恵が与えられたら、神様の知恵が与えられた人たちに、ああどうすればいいと思う、そのように聞く耳を持っています。だからソロモンは多くの自分の側近もうその人々を祭司、神様の御言葉を知っていて神様を大切にする、そのような人々を自分の近くに置いて、どうすればいいかな、これはどうすればいい、そのようにいつも聞く心を持っていました。もちろん後にね、それがね、いつもこのような素晴らしい御言葉を知っている、そのような人たちにどうすればいいって聞いていたのが、今度はね、ね、千人の他の外国のね、妻をめとることによって、その女性たちにどうすればいい、どうすればいい、いつもそれを聞いて、結局は神様から離れてしまいました。だから本当にソロモンが知恵が与えられた時には正しい行動をしたね。それは神様の御言葉に聞き従う。神様の御言葉を知っている、ね、先生たちに、ああ先生、神様の御言葉を教えてください。このように聞く、その耳を持っていたね。自分が神様から一番すごい知恵が与えられたから、もう誰の言うことも聞かない、私が一番頭いいんだ、そのようにした？してないね。神様の御言葉を知っているそのリーダーたちに、本当に主よ、あなたの御心を教えてください、しもべは聞いております。そのようなへりくだる、そのようなもうとてもいい人柄をソロモンは初めは持っていました。だから本当に私たちもソロモンのような初めの頃のこのソロモンの心を、神様の知恵の心を受け取れるように主の御名によって祝福します。そのように主の御言葉を知っているその先生たちの言うことをよく聞いて、ああそうなんだ、主はこれを願っておられるんだ、そのようにやることができたね。そしてこの20節見てみると、ユダとイスラエルの人口は海辺の砂、みんなビーチに行ったことある？ビーチでもうあの砂がたくさんあるでしょ、もう砂のように多くなり、もう数えることができない、もう砂みんな数えたことある？ね、1,2,3,4,30,40,50、まあ何回か数えたことあるかもしれないけれども、そのね海辺の砂のようにね、多くなって、そして人々はね人生を楽しんでいた。本当に楽しい、ああ素晴らしい王様、素晴らしいリーダーがいるから、ああ主が守ってくださる、ああなんと素晴らしく楽しい人生だ。みんなも人生が楽しくなるように祝福します。楽しい、もう本当に主が御言葉を通してリーダーたちを通して本当に主の御心を教えてくださり、これが道だ、これに歩め、そのように教えてくれるから、もう本当に楽しい、安心、もうソロモンが大河の西側ティフサフからガザまでの全土、すなわち大河の西側のすべての王たちを支配し、周辺のすべての地方に平和があった、もうみんな楽しく安全であった、もう安全に、もう他の国はいつも戦争したり、いつもこう喧嘩しているのに、だけれどもソロモンの知恵が治めると、よかった、ほっと一息をつける、安心安全安らかに住まうことができました。そしてこのユダとイスラエルはソロモンの治世中、ダンからベールシェバまで皆おのおの自分のブドウの木の下やイチジクの木の下で安心して住むことができた。皆さんも私たち一人一人安心して住むことができることを感謝します。それは神様の知恵が私たちに臨み、主の御心の方向へと私たちを導いてくださるからです。そしてこのソロモンは戦車用の馬のためにこの4万やったり、この騎兵1万2000を持っていて、この何ですかね、このまあすごい富も名声も与えられました。 そして神はソロモンに非常に豊かな知恵と英知と海辺の砂浜のように広い心と与えてくださいました。もう本当に優しい、もうおおらかで余裕があって、そしてもう本当に溢れる知恵と溢れる優しさ、その中で人々は守られ安全に。これはいつのことを表していますか？イエス様が来られると千年間そのような素晴らしい王国がこの地上に臨みます。もうイエス様もソロモン以上に素晴らしい知恵、その広い心、もう完璧な王様、そのような完全な王様が治めてくださることを感謝します。そうすると私たちに楽しみがあって、安心があって、もう健やかさ、そして富があって、もう素晴らしい祝福がある。そしてこのソロモンの知恵は全て東の全ての人々の知恵、エジプト人の全ての知恵に勝っていた。彼は全ての人、すなわちエズラ夫人、エタンやヘマンやカルコやマハルの子ダルダンよりも知恵があった。それで彼の名声は周辺の全ての国々に広がった。そのようにソロモンの知恵はものすごく慕われました。ああソロモンの知恵を聞きに、ああソロモンに会いに行きたい、そのようにしてエチオピアからも来たり、それでまた後々にそれが主の福音へとつながったりしました。彼は3000の箴言を語り、彼の歌は1500首もあった。もう箴言、たくさんの知恵の言葉がこのソロモンによって残されました。このレワンの杉の木から石垣に生えるヒソプに至るまでの草木について語り、獣や鳥や羽物や魚についても語った。もう神様の知恵、この宇宙の摂理、この主が光をあれ、そのように宣言してくださった。そのようなもう素晴らしいこの宇宙のこの素晴らしさ、この魚、この草木、この鳥、羽物、この動物、このソロモンの知恵を聞くために全ての国の人々や彼の知恵の噂を聞いた全ての王たちがやってきた。そのように私たちにも素晴らしい主の知恵を与えてくださり、最後まで主の御言葉に、主の御霊に聞き従うものとならせてください。もうソロモンは初めは素晴らしかったです。本当にその知恵が正しくソロモンを導いていました。だけれども利益主義になって、本当にこの、ああでもあそこの国から奥さんをめとって、あっちの国とうまくやればこのイスラエルの国はもっとうまくいく、もっと栄える、もっと大きくなる、もっと主の栄光が現れるって最初は思っていたかもしれない。だけれどもどんどんどんどんどんどんどんどんその外国のその神々の話を聞いたり、そういうふうにしていくうちに心が奪われてしまったっていうふうに聖書に書いてあります。だけれども主は私たちに一番願うことをソロモンを通して今日教えてくださいました。何でしたか？それは私たちが主を善悪を判断してあなたの民を導くために聞き分ける心、知恵と判断する心を私たちに与えてください。今から本当に大きなリバイバルがこの地に臨みます。日本は1000万人以上が救われ、本当にもう数えきれないほどの人々が主のもとにやってきます。これは主の約束であり計画なので、これは間違いなく起こることです。だけれども私たちが本当に準備して、本当に御言葉によって、御霊によって、そして知恵と正しく導くことができますように、このように祈れば主が責任を取ってくださいます。そうすれば私たち本当に数えきれない人々が主の民へと追加され、本当に主の大いなる栄光が全世界に望むようになります。本当にこの印と不思議の時代が今からやってきます。この Signs and Wonders Days of Signs and Wonders、 本当にこれは見たことも聞いたことも思い浮かんだこともないようなことがもう当たり前のように全世界的に、アズサーリバイバルで起こったようなことが全世界的に普通に起こるようになっていきます。 これが主が預言者たちを通して預言されたことで、イエス様が来られるその日まで続く。だけれどもその中で多くの惑わしだったり、多くのこう道がそれたりですね、それもあると聖書には確実に書いてあります。だから私たちは本当にソロモンを見て、ソロモンが正しく初めどのようにスタートしたのか、そして終わりにどのように間違っていってしまったのか、それを踏まえた上で私たちが本当に主よ、あなたの御心を聞き分け、本当に正しく人々を導くことができるように主を助けてください。そのように用いられるリーダーになるように主の御によって祝福します。それではみんなで祈っていきましょう。今日本当に主が私たちに一番願っておられることを今日教えてくださいました。最も素晴らしい祝福、最も素晴らしいプレゼントは何でしたか？それは私たちが富や本当に誉れや自分のために長寿を求める、これが人間的には賢い、人間的にはそっちの方が優れている、そのように思うかもしれないですけれども、神様が本当に私たちに与えたいと思っているのは、私たちが聞き分ける判断力、知恵の心と判断する心と持つことを願っておられます。だから主よ、今日ソロモンに与えてくださったその素晴らしい主の心、知恵の心、判断する心、この聞き分けるその心、主よ私たちに与えてください。最後まで主の栄光を表し、最後まで主に従うことができるように主を助けてください。みんなで主の御名を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主を感謝します。主が本当にソロモンを喜んでくださり、本当にその主を礼拝し、主に捧げる、主よあなたは麗しいお方、主は褒めたたえられるべきお方、そのような心を主は喜んでくださり、本当にソロモンよ、あなたは何を願う、何でもいいからあなたに与えたい、プレゼントしたい、そのように今日私たちにもこのように、礼拝に来た一人一人に、あなたは何を願う、私があなたに与えようと、それを今日私たちに語ってくださっていることを感謝します。その時に私たちが本当に長寿を求めたり、富を求めたり、もうなこの誉れを求めたり、いろいろ世の中的なものを求める場合があるかもしれない。だけれども聖書は、神の国と神の義をまず第一に求めなさい、そうすればこれらすべてのものが与えられる、増し加えられる。主よ、今日私たちにソロモンを通して教えてくださいました。私たちが本当に主よ、あなたの御心を知ることができるために、そして本当にあなたの民を導くことができるために、聞き分ける心、知恵の心と判断する心を今日与えてください。今日主の知恵を豊かに油注いでください。今日私たち主の知恵をいただきます。今日本当に主の知恵をいただくことができるように、切にそれをしたい求めます。どんな金よりも、どんな銀よりも、何にも勝って主の知恵が与えられ、どうすればいいのかが分かる、その心を主を切にしたい求めます。主がそれを今日油注いでくださり、主の栄光を表す方向を今日教えてくださり、最後まで守られるこの安全を今日与えてくださったことを感謝します。主を褒めたたえます。主に栄光を返します。主は私たちに知恵を与えてくださり、そして聞くその主の御言葉、そしてその先生たちに聞くことができるその心を与えてくださっていることを感謝します。主の御言葉に本当に、触れられ、このような素晴らしい場所へと今日導いてくださったことを心から感謝します。主の知恵を今日いっぱい受け取りました。主の知恵が今日溢れ流れるように祝福してください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。素晴らしい説教です。皆さん、神様から聞くその知恵、分別力、 それがとっても重要です。これがソロモンが受けた祝福です。今さっき私が賛美の途中、部屋に入りました。それは祈りと宣言を求める先生がおられたからです。大分の김현재先生が、富士山、日本で一番高い山は富士山ですね。その富士山の一番高いところに行って、조용기先生の家の、この前私たちは地方会する時、조先生の家のところに行きました。生まれ育ったその家のこと、そこが移されるということで、そこで記念物を、瓦というものを持ってきました。それを2つ持ってきたんです。1つは김현재先生が、1つは私が、私の部屋にそれを置いてました。それを神の知恵が与えられて、じゃあこの富士山のところにそれを置きたいということです。それで、昨日から富士山の方に行って、富士山のある中間ぐらいで寝所があって、そこで寝て、また今日登ってさっきの時間に一番上に到達したんですね。青年が6名行ったんです。運転する人含めて7名が行って、その素晴らしい働きをしました。そこで張先生のことを置いて、私に宣言の祈りを求めて、私が宣言しました。張永基先生が50年前から日本1000万救霊を祈ってきました。その弟子である、そのね、김현재先生が今日この富士山の一番上にそれを置いて宣言するように、それで私がそこを宣言しました。これが知恵ですよ。天皇一番上が主です。主がこれを征服したいんですよね。富士山のこと、間違った者たちがそこをね拝んだり、間違ったことをやってます。そこで主のしもべ조용기先生のものをそこに置いて、弟子たちがそこで一緒に宣言することになりました。宣言というものはとても重要です、ね。日本はイエス様のものになった。福音によって日本は救われる。日本1000万人救霊になりました。そのように宣言することよね。その知恵が、これが今日知恵ですよね。このこれをしなさいという知恵、祈ってる人たちにはその知恵の言葉が与えられる。それで聞くことだけでは十分じゃない、行動する、従順する、そこまで登っていって、今日そこ20キロ下で、もうものすごい浅い20キロですね。そこで、マグマ 3.4 地震もありました。反応があるんですね。だから皆さん祈りましょう。日本が1000万人救われます。ね、それで今登ってったこのティム7名がね、無事に家まで戻るように、それを覚えて祈ってあげましょう。戦争というものはね、頂き、一番高いところを占領する、その戦争ですよ。一番日本で誇ってる高いところ、そこ占領するね、それが重要です。私たちはまだ若くないから、 登ることはできなかったけど、素晴らしいことが起こりました。今日記念日的なあれですよ。じゃあ皆さん、日本1000万人救霊できました。そこが支配されてるからできる。張永義先生があんなに切に祈って願ったもの、もうあと、もう途中で若干失望はされたんです。さすが日本です。張先生も失望させる。それであなたがしなさい、私に向けてあなたがしなさいと言われたんですけど、私の愛する、まあ、彼は私にお父さんお父さんと言ってるから、息子が行きました。じゃあ一緒に祝福しましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ、おー、日本は主のものだ、主のものになりました。一番高いところが主イエスキリストのものになった。主よ、張永義先生があんなに願った1000万人救霊はなりました。おう主よ、愛する張永義先生が50年前からそのように切に願ったそのものが、主よ、神様の願いが張先生を通して、また張先生の願いが今私たちを通して、また金元寺先生が今日富士山のところに張先生のものを置くことができました。天皇と様、今からはそこから送信するそのメッセージは、張永義先生の福音、イエスキリストの福音、血潮の福音、許しの福音、癒しの福音、主よ、アブラムの祝福の福音、主よ、永遠の命の福音、聖霊充満の福音、主よ、三拍子の祝福、主よ、これが日本を覆うように、主よ、祝福してください。ハレルヤハレルヤ。素晴らしい今日のこの記念日的な日を主に心から感謝します。ソロモンの願いはまさしくこのように聞く、そのこの耳でした。主よ、今日の説教として素晴らしい祝福が私たちに与えられたことを感謝します。主よ、この7名が無事に降りてくるように守ってください。小さな怪我もないように祝福してください。主に感謝してイエス様の御名によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。感謝します。